ブヒブ、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。というわけで、10月に入りましたので9月のデートで回収した CG ということですね。東藩よろしくお願いします。
はい、お願いします。
足止め先生よろしくお願いします。
お願いします。
東藩、やっぱ9月のポイントはどんなところでしょうか。
はい、ね、夜空をね、こうお月見なんかこう、はい、いいんじゃないかと思ってますけど、
なるほどね、あの、はい、先月と言うこと変えるのやめてでは芋焼酎13杯目さんからいただきました。あのメールではね、あの、はい、もうハイレグアニメがないということで嘆いていらっしゃいましたけれども、ハイレグ喫茶在庫切れにつき泣く最終回。俺はうまいコーヒーを求めて日本中を旅していた。しかし俺の舌を鳴らす究極の一杯に出会ったことがない。ブルーマウンテン、モカ、キリマンジャロ、そんなものが飲みたきゃ豆を買って自宅で引いて飲めばいい。俺が求めるもの、それはブレンドだ。豆選びに配合、ローストの火加減、抽出方法に時間、水選び、無限の組み合わせからなるブレンドだからこそ究極の一杯が出来上がるのだ。その店オリジナルのブレンドが店の看板であり、店の顔なのだ。俺は今気まぐれオレンジロードにあるパブレストランアブカブの前に立っている。
あー、そうしたか。
昭和レトロな外観、口ひげを蓄えた中年マスター、完璧だ。俺は早速店へと歩き出す。バーン、おいおっさん、まどか先輩にぶつかっておいてしかとかマスター、いい度胸してんな。ちょっとつらかせや。部活帰りの女子高生だろうか。ジャージを着た金髪ショートと黒髪ロングの二人組に因縁をつけられた。ヒカル、やめな。あんたこの店に入るのかい。あたいはここのバイトさ。悪かったな。まどか先輩、ごめんなさい。プロレスの練習帰りだからついハートに火がついちゃって。てへ。どうやら彼女たちは女子プロレスの練習生らしい。ヒカル、詫びならあたいではなくこの客人にしな。おじさま、I'm sorry。光るお詫びに脱ぎます。そう言うと、金髪ショートの少女がその場でジャージを脱ぎ始めた。そんなバカな、急に荒くなった。赤と白の横縞レオタードだと。しかもハイレグ仕様のキレッキレのやつじゃん。この人キレッキレって言ってますけども、ね、キレッキレって。さあ、次はまどか先輩の番ですよ。早く早く。オッケー、ヒカル。まあ、けじめっつうか、手っ取り早い、落とし前かもな。そう言って、黒髪ロングの少女もその場でジャージを脱ぎ始めた。そんなバカな。黄色に黒ラインのレオタードだと？しかもハイレグ仕様のキレッキレのやつじゃん。ハイレグの、ツープラトン攻撃や。俺は、喫茶キャッツアイ、喫茶南風、クリーミークレープ、スナックチャチャマル、喫茶ドロンボーに続き、秒でパブ、レストラン、アブカブの常連となった。俺たちのハイレグを求めた本当の戦いはこれからだ。カン。
荒かったる。
一応ね、あの、最後に、はい、旅の成果報告というのでいただきます。はい、回収した CG、カッコハイレグの数、7枚。
微妙な数。
内訳、レオタード5枚、木杉瞳、浅倉みなみ、はい、クリーミーマミ、鮎川まどか、檜山光、
今回フェストでしょ。
ボンテージ1枚、ドロンジョ、ヒモパン1枚、六本木明美、飲んだコーヒーの数1杯、スナックチャチャマルのみ。リスナーの皆様、出演者、スタッフの皆様、サンキュー達夫様、半年間ありがとうございました。お世話になりました。
コーヒー1杯しか飲んでない。あれ何でしたっけ。
何自分で考察してるのか、勝手に。
新しい境地はね。
何私は自分で勝手にデータとかデータ化してるんです
か。他の人がやってくれないからだよ。
てか、ドローンズはボンテージじゃなくて、ハイレグでも自分にしないだろうね。自分でボンテージしちゃってるんですか。
いや、でも、気まぐれオレンジオーダーは僕青春なんで、まあ、許しますよ。
まどかよかった。
また良かったですよ。
オグナ記者よりいただいております。リコリスリコイルのブフィル。
おお、
今日は9月22日、喫茶リコリコの自称看板娘、錦木千里さんの誕生日の 前日、当日23日は同じ看板娘の井上滝奈さんとデートするそうなので、
いや、こういう配慮
どうなんですかね、
うん、2人が邪魔したくないっていうのが、うん、小倉さん、さすが。
下見と代理デートを兼ねてお出かけです。なるほど。あのカフェ行って、滝野と観光スポットもあるでしょ？お兄さん、この後どこがいいかな？そうですね。ここなんかいかがでしょうか？今だったら綺麗な秋の花とかが見れますよ。花ね。私の誕生花が縁起悪いからその時はパスしたいな。千里さんがそっぽを向くので調べてみました。彼岸花でしたか。すみません。お兄さんが謝ることないよ。ただね、花言葉が諦めとか悲しい思い出とか嫌かな。それに真っ赤なのがちょっと。珍しく表情が曇る千里さんを見ていたたまれなくなる私。ふとある店を見つけ走ります。
優しい。
あ、お兄さん、どこ行くの？数分後、少しふらつきながら千里さんのところに戻ってきます。確かに、彼岸花はそういう嫌なものなのかもしれません。それでも、千里さんの前にぐいっと青い石でできたブレスレットを突きつけます。この石に込められた言葉には希望とか知恵とかいい言葉なんです。せっかく千里さんが祝福されるべき日なんですから、いい方向に向けましょうよ。千里さんはおずおずと受け取り優しい笑顔を向けてくれます。高かったんじゃないの？しばらくカップ麺生活で喫茶リコリコ行くときだけ美味しいもん食べます。言い切っちゃった。じゃあ仕方ないな、ありがとうと腕につけてくれました。あ、でも滝野とデートするときは浮気になるからつけられないかな。いいですよ、また思い出したときにでもつけてください。まったくお兄さんは遠回しなことが好きだね。ええ、好きな人の前では格好つけたいですので。はいはい、と互いに静かな笑みを浮かべながら街中を歩いていくのでした。以上です。
何これ、究極の自己満足。
褒め言葉としてキモい。
やっぱいいブヒブ書くためには、うん、そのキャラクターだけじゃなくて自分にも酔わないといけない。
そうですね。
主張が多いですよね。
なるほどね。自分にもブヒってるわけですね。これは
一回先ちょっと僕クレームがありますけどね。
何でしょう。
カップラーメン生活って言ったじゃないですか。うん、まだ余裕あるんですよ。
お茶漬けですよね。
いやいや、もう、もやしです、もやしです。もっと高いもんあげれたんですよ。まだまだ甘いですね、愛が。
あ、確
かに。カップ麺買えるぐらいじゃん。しかも今値段高くなってますんで、全然ダメです。
やっぱ、さんの説得力全然違いますね。
はい、日本との貧乏な師匠は、もやしでございますんで。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。オグナ記者。まあね、アンチョビさん、いますけど、今はもうリコリコ。
そうですね。
ということでね。はい、朝記者よりいただいております。
あ、はい。
フライングイッチ、誠と台風。フライングイッチ、誠と蚊。フライングイッチ、誠観察日記。さあ、東藩どれがいいでしょうか。
ダントツです。
はい。
台風ですよ、もう。
台風。
もう怒りますよ、絶対に。いろいろ。
怒るかな。
一つは、まあ、停電して、はい、あ、ムニア、ムニア、どこ、パターンみたいな感じですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
もありますし。
なるほど。
こう、雨漏りとかであればありますし、はいはいはい、あ、やばい、台風来ちゃうから、ちょっと、外の方を、ってやってたら、スカートがピラーンとか、もう何でもありますんで、
は
い
は
い
は
い、
何でもあるね。
ワンダーランドですよ、
台風はワンダーランド。
ワンダーランドです。
フライングイッチ、誠と台風。弘前に台風が直撃するというので、なかなかないけど
ね。あんまない。
あんまり、弘前やった
よ。あんまりない。
弘前に台風が直撃するというので、今夜は誠と、こもっています。台風が来るとワクワクしますね。誠は台風怖くないの？多分、一人だったら怖いですよ。え？その言葉の真意を聞こうとした刹那。轟音とともにお約束の停電が。
あらららら。
突然の暗闇に誠は慌てます。キャー！落ち着いて、すぐにランタンをつけるから。手であたりを探ってランタンを探すうち。手の先に柔らかいフニットが。
前回と一緒、ほぼ一緒。
反射的にもみもみ。わ、ごめん、わざとじゃないんだよ。次の瞬間、パッと明かりがつくと、触っていたのは黒猫のチトさんのお腹でした。
おー。
通よくします。エッチって言ってます。チトさんはギロッと睨んでから爪でバリバリ、わーん助けて、以上です。
おー、なるほど、
日賀さん裏かかりましたね。
裏かかりましたね。最後最後で僕が抜かれましたね。
あ、まあ、敵中ですけどね。敵中ですけどね。ただ裏を書いただけで、
ね。ちょっと頭が奥早かったです、僕には。
なるほど。朝さん、日賀説、ね。まことしやがに刺される。
もともと一人の人間だと。
そう。いや、
そう。雷に打たれて書かれた。
太陽と月みたいに。
ピッコレローじゃないですからね。僕は。
なるほど。これは。
か、誠観察日記と誠とか、足止め先生、どっちがいいでしょうか。
観察日記っては想像があんまり。
そうですね。
そうですね。
チラ見はチルッと見、チラッと見るからチラ見なのであって、真正面から堂々と見ればチラ見にはならないはず。うん、そう結論付けましたので、早速誠を凝視することにしました。
いいですね。
どうしました？動かないで！スラッとした長い足を含む60デニールの黒いストッキングを下から上へと眺めてから細いウエストを経て誠の胸元の曲線までじっくり観察。ふむふむ。な、何かついてますか？エッチだ。もう！たちまち魔力のこもった平手によって大谷のホームラン球並みにセンター方向に大きくかっ飛ばされました。わお、さよなら。想像下回る。想像下回る出来でした。あ、やっぱ台風選んでよかったっすね。よかったっすね。
昭和の週刊少年サンデーでよく見たね。
やばいの見たみたいな感じでしたね。
足立光雄先生のホラーの漫画さんがよくやったと思う展開です。
そうですね。じゃあ。朝記者ね、あの、毎月、馬娘送ってきてくれてますんで、今回、じゃあ、馬娘。
あ、やっぱりここは、
足止め先生。ビワハヤヒデとバナナ。ビワハヤヒデとモフモフ対策。さあ、どちら。
あ、でも、やっぱイメージとしては、やっぱモフモフが。
でしょうね。ね、まあまあ、バナナは多分、比較の想像通
り。いやいやいや、朝さん多分ね、あの、馬娘にはまだ神聖化してるので知らないです
けど。なるほどね。
知らないですよ、絶
対。はい。対策って何なの？
ある日、ビワハヤヒデから相談を受けました。トレーナー君、実は最近、謎の視線を感じるんだ。何？ストーカー被害か？早速その日から辺りを観察していると、あっさりと犯人が分かりました。それは、モフモフしているものには目がない。アドマイヤベガでした。
ああ、そっか。
すまない。モフモフしているものを見ると、つい。確かにビワハヤヒデの長い癖っ毛は、後ろから見たらちょっとしたぬいぐるみのようです。そういうことなら言ってもらえれば。トレーナー君、何を言って、いいのか？モフモフしても。戸惑うハヤヒデをよそに、目をキラキラさせたアドマイヤベガは、ハヤヒデの長い髪を、ヨギボーのクッションみたいにモフモフしました。とりあえず、記念に一枚取っとくか、と、取るなー。以上です。
幸せな世界ですね。
いいですね。
いいですね。
ビワハヤヒデが恥ずかしそうにしてるのが好きなの、
ね。うん、そういうことでしょうね。そういうことでしょうね。
確かにベガのこういうところも可愛いけども。うん。
だから朝記者、ところどころ、だから、あの、朝記者が面白い。
確かに。
何？ストーカー被害か。
僕も、そこ一番面白い、う
ん。お父さんは心配性じゃない。
あ、みん先生。本当に。
うん。では。名探偵コナン劇場版ハロウィンの花嫁リバイバル上映やるから見に行ってくれようなプレゼン。
お、
古谷麗人の部品部、
はい、
ということでロココ記者よりいただいて
ロコさん、はい、
古谷麗人の9月は関係ない部品部、脅迫の給湯室。
おお、なんかかっこいいと思う。
世間では流行り病の影響で電子決済及び在宅ワークが進んでいるらしいが、さすがお役所はハンコ業務が好きすぎるらしく、下っ端を盗聴させることに余念がない。げんなりしながら書類を抱えて町内暗夜をしている。喫煙したいが所定の喫煙所には行きたくない。秘密の場所で喫煙していたことは町内の有名人にバレてしまったし、彼はそこで何やら密談をしていた。面倒ごとには巻き込まれたくないのであそこにはもう行けない。踏んだり蹴ったりだ。覚えてます？
はい、前回続きですね、大吉田さん。
どうしてくれんだよ古谷麗。一人ごちながら歩いていると廊下の角を曲がる直前にその古谷と誰かの喋る声がした。思わず今来た廊下を戻り給湯室に駆け込む。 人感センサーで電気がついたので慌ててそれを手動で消し、シンクと入り口の間の壁を背にして座り込みやり過ごす。古谷ご一行が通り過ぎた気配を確認し、一息ついて移動しようと立ち上がると、また人感センサーが作動してパッと電気がついた。かくれんぼですか？瞬間人の声がしたので驚きで叫びそうになるのをなんとかこらえた。が、持っていた書類を全部ぶちまけた。振り向くと、古谷がヤンキー座りでにっこり笑ってそこにいた。そしてゆっくり立ち上がる。げ、この人近くで見たら意外と背がでかい。びっくりさせられたことと相手が近いことに動揺し、落とした書類を踏んでしまう。ヒールが滑り後ろに転倒しそうになる。ガッと私の二の腕を掴んで倒れるのを阻止しながら古谷は続ける。今度お茶でもしませんか？この状況で提案するにはおかしい内容、そしてデートに誘うには甘さゼロの顔でそう言ってくる。笑顔だが目が笑っていない。掴まれた腕は痛い。どんなアジェンダで？なんとか相手を見据えて言い返してみる。もちろん偶然とはいえあなたが耳にしてしまった僕が電話でしていたな会話についてです。またもにっこり笑う。そして私の体勢が整ったのを確認してから再度かがんで私がぶちまけた書類を拾ってくれる。拒否権はあると思います？ふふんと鼻で笑って書類一式を差し出す古谷。あなたの業務と予定を鑑みてこの時間なら空いていると推察しました。もちろん業務時間内で仕事としてアサインします。その日時にその場所でお待ちしてますね。あなたの上司にも根回ししてありますからと付け加えながらさっと方向転換するついでに私の手元を指差し去っていく。は？と思いながら渡された書類に目をやるとカフェと思われる名前と日時が記入された付箋がついている。
まさか。
業務上呼び出し。以上です。
かっこいい。
いや、これなんか80年代のハリウッド映画のやつ。マテンロはバラ色の。
ああ、あった。ありました。見た。はいや、僕はキュンキュン来ました、すごく。
キュンキュン来た。
キュンキュン来ました。
やっぱ倒れるところ掴まれて大丈夫ですかじゃなくて、今度お茶でも行くから。
ハリウッドです
。もうなんかトレンディードラマとかハリウッドっぽい感じがありますよ、ね。
腕の痛み表現してるのよかった。
あ、そう、
思った。掴まれたから、
ね、うん。
ちょっと痛いっていうのはね。
そうだね。
なるほど。
かくれんぼですか？なんか、少女漫画だね。
少女漫画ですね。
少女漫画というか、ハレクイーンだね。
ですね。
じゃあ、今度は舞台が影に映るわけですね。
まだ続くのかな、これ
。付箋貼られちゃったら。
期待しちゃいますよね、続きちょっと。
なるほど、ね。
ということで、この、まあ、コナンが来たらこの方です。初ミキシェルいただきました。
いや、待ってました。
名探偵コナンのアムロトールとの9月の部品部です。うん、前回は、ちょっと、裏の顔というかね。
そうですね。
あの昨日は大きな事件があったみたいですけどみたいなね、
はいはい、
で安室さんがちょっと傷とかあってね
ドキッとしますからね、
うん、安室さんと古谷さん、
あれ
こっちにも古谷さん、
こちらも出てきた。
私は行きつけの喫茶店喫茶ポアロのイケメン店員安室トールのファンであった、うん、休日買い物に行く道中で少し離れた人気の少ない路地からよく見知った人物が出てくるのを目撃した。あ、安室さん思わず疑問形になってしまった頃、なぜなら安室さんの格好はいつもポアロなどで見かける私服とは違い、うん、グレーのスーツをきっちり着ており、何より表情が真剣そのものだった。スーツ姿もかっこいいなと思いつついつもの笑顔とかけ離れた目つきでスマホをいじっている姿にどこか別人のようにも感じていた。でもせっかく偶然会えたんだしと私は安室さんに向かって声を上げる。古谷さん？しかし私の声に別の声がかぶさった。
え？
その声の主は安室さんと同じくスーツを身にまとい眼鏡をかけていた。安室さんが出てきた路地から走って出てきて何やら話をしている。私はその光景を見て二人に気づかれないようにそーっと来た道を戻った。後日喫茶ポアロにて、安室さんちょっと聞いてくださいよ。私は胃の一番に安室さんへと そう言うと安室さんはいつもの笑顔で耳を傾けていてくれる。この間スーツ姿の真剣な表情をした安室さんを見かけたんですよ。私すっごくびっくりしちゃって。そうなんだ。安室さんの笑顔はちょっと引きつっている気がするが、私は気にせず話を続ける。でも後から来たメガネの男の人が安室さんのこと古谷さんって呼んでて、もしかしてこれって絶対ドッペルゲンガーですよね。安室さんは目をまん丸にした。ドッペルゲンガー、絶対そうですよ。めちゃくちゃ瓜二つというより見た目は同一人物でしたもん。三人いるドッペルゲンガーのうち一人は確実に近くにいて、しかもドッペルゲンガーって三回会ったら死ぬらしいんですよ。だから安室さん気をつけてくださいね。忠告どうもありがとう。気をつけるね。安室さんは引きつった、でもほっとしたような笑顔でそう言った。以上です。
いや素晴らし
い。いやすごい。
いやここ
すごい。
鈍感であってほしかった本当に。やっぱり
鈍感であって。ちょっと待って、初見が可愛いじゃない。
本当にそうなっちゃう。そうですね。
そうなっちゃいますけど、ここは
いや、いいミスリードがたくさんね、これ。
いいですね。
楽しませていただきましょう、これ。ちょっとこれ
ちょっと安室がたじろいでるところとかも良かったし、
てんてんてんみたいな感じ見えましたもんね。ちょっと急にパステルカラーになって、こう背景がこう、
え
っ、
ドッペルゲンガ
ー曲が流れるみたいな、そこでちょっとなんか。
皆さんいかがでしょうか。
これあの今回最終回じゃなくてドキドキしたんですが、これ絶対まだ続きますね。ま
あ、年内は続いてるんじゃないかな。
もう何度かこういうことがあった時に、はい、多分初見さんが何か巻き込まれました絶対に。大事件に。これちょっとね、
気をつけてほしいな。
ですね。多分今はまだ多分30分ですよ。多分きっとですね、劇場版があると思いますよ。劇場版の初見さんが絶対に。
まだ通常回ですよ。
はい。
これは。
ねえ、あんまりプレッシャーかけないように
。ああ、すいません、すいません、すいません。
お、久しぶりです。シモピー記者からいただきました。
あ、それで大きな声を
すみません。マスコミね、出てくれてましたけれども。打倒編集長並びに編集部の皆様ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
清澄高校麻雀部の宮永咲ちゃんと付き合っている下 P です。
あ、よかった。
9月の出来事を報告したいと思います。
はい。
咲ちゃんたち麻雀部員は3連休を利用して合宿をしてきたのですが、合宿から戻った数日後に麻雀部員に新型コロナウイルス陽性者が出たそうです。
あら、
でも私みんな進級してないんだ。
そこですか。
さきちゃんは濃厚接触者に判定されたため週末のデートができなくなってしまいました。仕方がないのでデートの代わりにビデオ通話をつなぎながらネット麻雀をすることに。麻雀部に入部するまではリアルじゃないとボロボロになっていたらしいのですが、合宿中にネット麻雀を打つ特訓を重ねて自信があるみたいです。私は点数計算もできない素人ですが、ネット麻雀なら運だけでもなんとかなるかもしれません。そんな私の選んだ作戦は A、 慎重な立ち回りで失点を減らす、 B、 豪快な立ち回りで得点を増やす。これちょっと選択肢
で、
そういうことですか。
昔よくあったね、ゲームブックみたいな感じの。
ゲームブック風です
。どうするの、これ。
A、 慎重な立ち回りで失点を減らす、 B、 豪快な立ち回りで得点を増やす。
え、だってこれどっちもだって麻雀の攻め方の話ですもんね。麻雀あんまやんないか分かんないんだから
僕はやっぱりこれってことじゃあ B ですかね。
まあ素人だから慎重な立ち回りがそもそもできないんで
しょ。あ、なるほど。
うっかり役満出しちゃいなよって思っちゃいます。
B、 豪快な立ち回りで得点を増やす。天敗即離全突破で素人丸出しのちょっとつ盲信で臨んだところ、ツモの裏ドラが毎回乗るインチキみたいなことになり、平均上がり 12,000点という火力で気持ちよくトップを取ることができました。さきちゃんはとても悔しかったようで、涙目になりながらプルプルと震えていて、それはそれはこう小動物みたいに可愛かったのですが、カッコプルプル震えている様子の CG カッコ閉じる。ちょっとかわいそうなので次のデートでは染谷先輩の雀荘に行って実力の差を見せつけてこられようと思います。ついでにメイド服姿も見せてくれないかな。終わり。
すごい完成度が高い。さすがの完成度。
はい、はい、
割と正統派な感じで言わせ
たね、うんうん。一切衰えてないですね。
一切衰えてない。
それに僕驚きました。
プルプルの CG の説明いらなかったな。
いや、いるよ、いるよ。もう絶対、いるな、これは。このプルプルの CG の説明
が、ね。このタイミングで挿入してくださいってことですね。ゲーム作るときに。
気になっちゃう？ええ。
ちょっと気になりますね。
あ、その、慎重に行く方ですね。
慎重な立ち回りで失点を減らす。天敗気配を感じたら無理はせず、安牌を順番に切っていく作戦を取りましたが、結局サキちゃんに積もられてばかりで展望がみるみる減っていきます。苦し紛れにリーチをかけても追いかけられてめくり合いで全敗する始末。最後は臨山解放からの数え役満を上がられ、サキちゃんは8万点超えの断然トップ私は箱下の最下位と全然歯が立ちませんでした。とはいえ、サキちゃんは最後に、麻雀って楽しいよね、と、とてもいい笑顔で笑いかけてくれたので許しましょう。かっこ、とてもいい笑顔の CG。
ここもだった。
でも、次のデートでは麻雀以外の勝負事を持ちかけようと思います。お、わ、り。
あ、笑顔一本できました
。すごいですね。ちゃんとこれ、全然違うところに行くんですね。
見事ですね、分岐が。
ちゃんと、ね、パソコンゲームっぽく、分岐して違う CG 回収してますね。ねう
ん、どっちが2エンドとかじゃなくて、なんかどっちがない
んで。ただじゃあどっちが見たいかというと、プルプル CG だよね。
そうですね、絶対。
だから俺ら正解だったよね。
はい。
追伸、今年の夏コミでポッドキャストラジオ熱量と文字数を応援する本という同人誌を頒布したのですが、月刊熱量と文字数みたいなイベントがないため未だにお渡しできていません。編集部の皆様やリスナー同士で集まれる機会が再び訪れることを切に願っております。ということで、下 P 記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、これね、そうなのよ。だなんか一度シモピー記者ね、なんかリモートでもいいからゲストで呼んでね。
は
い、
ああ、そうですね、お話を。
久しぶりにあの声の高いトーンを聞きたいなぁとも思うんですけれども、はい、まあ、縦役者ですから、シモピー記者はね。そうなの。なんかやっぱイベントとかね、できたらいいんだけどなぁ。
そうですね。もうちょっとですね。
もうちょっと。もうちょっとですね。花丸記者。
はい。
ニューゲーム。鈴風青葉先輩ですね。これはまあ、
はい、覚えてます
よ。そうそう、覚えてくださいましたかね、はい。ゲーム会社イーグルジャンプのグラフィッカー、はい、現在発売開発中の、絶賛開発中のペコ2メインキャラクターデザイン兼アートディレクター、
はい、
銀髪のツインテール、小柄で童顔、いつも着ているスーツを学生服と間違われる、たまに一人芝居をする女の子、
はい、
昼過ぎの給湯室、お茶を入れるために夜間でお湯を沸かしていたところ、くたびれた様子の鈴風さんが入ってきた。花丸くん、お疲れ。どうしたんですか？仕事に没頭してたらお昼食べそびれちゃって。それはお疲れ様です。とりあえずクッキー食べます？僕は自分のおやつとして用意していたクッキーを彼女に渡した。ありがとう。彼女はクッキーを受け取り、壁にもたれかかりながら食べ始めた。サクサクサク、サクサク。両手で小さなクッキーを持ちながら、サクサクと食べる姿はさながら小動物のようだ。うん、サクサク、ゴック君。彼女はクッキーをあっという間に完食してしまい、物足りなさそうな表情をした。一枚じゃ全然足りない。じゃあ、もう一枚いります？え、いいの？僕がクッキーをもう一枚差し出すと、彼女の表情はパッと明るくなり、リスのように素早く受け取った。ありがとう、いただきます。サクサク、サクサクサク、サクサクサク、ごっくん。彼女は受け取ったクッキーもあっという間に平らげてしまった。この丸くん、もう一枚欲しいな。すみません、今ので最後です。そんな。クッキーがもうないとわかると、さっきまでの喜びに満ちた表情を失い、深い悲しみに包まれた。
いやいや、
どうしよう、彼女を元気づける方法はないだろうか。そうだ、僕の元気を分けてあげよう。元気出してくださいよ、鈴風さん。元気ビーム、ピピピピピピピピピピピ。僕は両手を交差させて、元気ビームという謎ビームを放つ芝居をした。え、あ、ギャー、やられたー、パタリ。すると彼女は謎ビームを受けてやられる芝居をして、そのまま倒れてしまった。え、鈴風さん、無念、あとは、た、の、ん、た。最後の言葉を残し、力尽きる彼女。まさかこんなことになるとは。鈴風さん、あなたのことは忘れません。僕は合唱した。そして、この場は静寂に包まれた。カタカタカタ、
プシュピー。あ、鈴川さん、お湯が沸きましたけど、お茶飲みますか？飲む。
以上で。やっぱ一人芝居好きだからね。
そうですね。
お芝居引き出したね。
腹立ちます。
普通にこう、
いいじゃん、イチャイチャしてて。
腹立ちましたね、こう。
いいじゃん、イチャイチャしてて。
二人だけのこう、イチャイチャがもうハートでしかない。
そういうコーナーだから。そういうコーナーだから。
そうです。
一箇所ちょっと文句言わせてもらうとですね、花、うん、丸さんがいい男すぎるんですよ。
あら、
うん、僕だったらですよ、最初のクッキーのくだりはですね、自分で開けちゃダメなんですよ。持ってるとこを見て、先輩が、あれ、それ食べるの、ふーんっつってあげませんよって言ったときに、捉、うん、える方がいいんですよ、絶対に。ちょっと何するんですかの、くだりの方がいいじゃないですか、もう。
おっしゃる通りです。おっしゃる通
り。僕間違ってますか？間違ってます。間違ってますよ。
素
晴らしい。
素晴らしいです。
すいません、すいません。
あとみんな小動物好きです。
小動物好き。あのちっちゃいものも両手でこう掴む感じで。
かわいいですね。
あざといけどね。
はい、確かにクッキーもらった、食べてる瞬間、うん、両手持ちを想像しちゃいましたけど。
ああ、確かに。
もうそこで結構喜びの声を上げてらっしゃいましたけど。
いや、両手持ち、
なんだろうな。ちょろいですね。
そうなんです。両手持ちだろうなって思いながら、聞いてたら意外とそうでしたからね、うん、ちゃんと。
こないだうちの猫が一瞬脱走したんだよ。
え、はあ、怖っ。
ねえ、
はい、
しばらく上げてなかったんだけど、はい、ドアの外に、かつお節をちょっとかけておいた。
かつお節、はいはい。
すぐ戻って
きた。嘘。
ちょろいなぁ。ちょろ。小動物みたい、小動物。
そうなんですね。
びっくりしました。
かわいいですね、もう。うん、
ピロユキ記者よりいただきました。マルチと打ち上げ花火。
待ってましたよ。
トゥーハートの HMX12 マルチ。
はい。
ヒュードーン。
いいですね。
はわわ、ピロユキさん、もう始まっちゃってますよ。今日はこの夏最後の花火大会。屋台を巡った後、河原の土手までやってきました。わあ、こんなにたくさんの方が見に来るなんて、打ち上げ花火ってすごいんですね。ピンクの浴衣に右手はヨーヨー、左手に綿菓子の袋、頭の後ろにキャラクターのお面とフル装備のマルチ。
ああ、いいですね。
ぴょんぴょんとジャンプをしているが、人混みに邪魔され、よく見えていない様子。よーし、これならどうだ。マルチを持ち上げて肩車をする僕。は、幅は高いです。最初はおっかなびっくりのマルチだったが、すぐに僕の肩の上ではしゃぎ出す。うわぁ、今度の花火はハートのマークですよ。あ、次は猫さんです。足がしんどいからそろそろと訴えても、もう少しだけとせがまれると嫌とは言えない僕。やれやれ、結局花火が終わるまで特等席を譲らないマルチなのでした。よすよす。いやいや、これもムカつきますね。
ムカつきますね。
これもうカーズさんが聞いたら怒ってる。
怒ってる。
そういうコーナーだ。
これも正統派な感じでね。
正統派な感じで、どうですか、新木氏は。
肩車って、普通に今これ内容と関係ないかもしれないですけど、肩車ってオッケーなんですか、そのマナー的に。
マナー的に、浴衣なんで、あまり良くないと思いますね。
ああ、そうだね、確かに、ね、
はい。
浴衣な
んで。あと、周りの人の邪魔になったりとかして、
ね。見えないよっていう、
ね。木を背にしてやるなら別に。
うん。
あれですけどね、うん。他の人の迷惑になってなければ、別に。
続いて、ユリブヒブ。
ということは、あの方ですね。
プリマドンナー星座を紹介いただいております。
ありがとうございます。うん、
武士ロード運営の女子プロ団体スターダム、
はい、
大江戸隊所属、はい、不機嫌です選手、
はい、
今日は、D4DJ のリリカルリリーのミーコちゃんと一緒にスターダムの試合を見に行きました。
武士ロード好きだね。
正直この人本当に武士ロード好き。
武士ロードも大好きだよ。
すごい3次元絡めてきたな。
スターダムは正直、スターダムは D4DJ の松下美子ちゃん役の渡瀬ゆずきちゃんがリングアナをやっているぐらいしか知らなかったのですが、
はいはい、
YouTube で偶然見た大江戸隊のバラエティ番組を見てから不機嫌です選手の虜な私。これ単純にただのお高
そうですね。そうですね。近況報告。
それを大金持ちの娘美子ちゃんに言うと超 VIP 席を取ってくれました。
すごい。
美子プロレス初めてなの。私も。
とかなんとか言ってると赤コーナー大江戸隊所属不機嫌です選手の入場です。ですです不機嫌です。黒と紫の衣装に身を包みキッスのメイクにピエロ要素をぶち込んだような顔で、はい、左手にトースポ、右手に見えないタバコを持ちながら不機嫌です選手の入場です。あ、入場です。場内禁煙です。場内禁煙です。リングアナの渡瀬ゆずきちゃんも煽る煽る。すると私たちの前を通過する不機嫌です選手がスバーンスバーン、あーキャー、なんなの。持っていたトースポで頭をはたいてくれました。そしてあなたのファンですということをアピールするため私は羊毛フェルトで作った不機嫌です選手のぬいぐるみを持ってきています。
大ファンじゃないですか。
それを目ざとく見つけるとでーすですですで です。なるほどなるほどと小さくうなずきでーす。わー、持ってた見えないタバコの火を人形に押し付ける不機嫌です。さらにでーす、ギャー、メロイックサインの人差し指と小指での目つぶしを受ける私。でも目に入らないよう的確に眉のあたりをちょいんと押すだけの目つぶしをしてくれる不機嫌です選手、優しい。プリマちゃんすごいの。さすが5万6000円のVIP席は伊達じゃない。終わり。
本当に行ったのかな。
本当に行ったんだよ。
ただ行ったのかな。
ただ行っただけでしょ。
どっちなんだ、
プリマさん。
新しいですね、これ。
うん、まあ、でもこんなに、その、選手の方の詳細ちゃんと書いてることは、実際見に行ったんだろう
でしょうね。
興味出てきました、これ、ちょっと。
どんなに。
不機嫌です、選手。
聞いてるうちにわけわかんなくなってきたな、本当に。
見たいですね。
だって、あの、ミーコさんってことは、キャラクターもいるじゃないですか。
そう、
で、
う
んうん、スターダムの実在の選手も出てくるじゃないですか。
出る。
ミーコさんの中の人も出てきた。さらにややこしい。
ややこしいね。
黒オーバーすぎてね、ちょっとね。
このリングアナも話すのも一応本当ですからね。はい。
足止め先生、何でも知ってるな
ぁ。いやね、うん。たまたまですよ、知ってる。
濡れネズミ記者。
あ、
前回、ベタな夏祭りや花火大会のネタがなかったとの声がありましたので、はい、学園目視録ハイスクールオブザデッド、仏島紗英子さんとの部秘部、床の巣市の花火大会。
いいですね。
うん。ハイスクールオブザデッド本編で主に舞台になる市、床の巣市、は、旧床の巣藩の城下町です。我々が住む床の巣市では9月に過ぎゆく夏を惜しむように花火大会が行われる。地元密着経営の仏島道場はこの花火大会の運営に協賛しており、その見返りで、打ち上げ会場が目の前にある高台の公園に特別に席が確保されており、その特等席に紗英子先輩が招待してくれた。残暑の中、紗英子先輩は涼やかな浴衣に身を包み、髪の毛はアップにまとめて大きなお団子が頭の上に乗っかっていて、うなじがとても色っぽい。花火がピューンと打ち上がり、ドーンと爆音が轟く。特等席は伊達ではなく、花火が間近で爆発するように見え大迫力である。そのうち私は花火が弾けるドーンの爆音に紛れて、紗英子先輩がギリギリ気づかない程度に、好きとか、好きですという遊びを始めた。
なるほどね。遊びで。
先輩が気がつかないのをいいことに、次第に声が大きくなっていく。そのうち、紗英子先輩が気がついて、私を少し観察し、遊び方を理解すると、この、他愛のない遊びに付き合ってくれました。
え？
ヒュー、ドーンで私が、好きですと言った後に、先輩が、私もだと言ってくれたり。特には呼吸を合わせて二人で同時に、好きと叫んだりしました。パターンがマンネリ化してくると今度は紗英子先輩が、ヒューンと打ち上がった直後にタイミングをわざとずらして、爆音がする前に、好きと鋭く言い放ち、
いや
即私の顔を覗き込む。不意をつかれ、目を丸くして驚いた表情をしたら、その顔が先輩の壺に入ったらしく大笑い。大きく開いた口を内輪で必死に隠していました。さすがは女子剣道日本一の紗英子先輩は、対応力もフェイントも超一級品なのでした。以上です。
素晴らしい。これぞ部品部って感じ。
なんだろう。なんだろう。恋をした小学生の妄想の。好き。い
や、これは微笑ましいですね、これ。これはね、怒んないです、私。
すごいな。
もう周りにみんなバレてますよ、これ、完全に。やってんなーって顔見て。
どうですか、人見知らん。
いや、めちゃくちゃイチャイチャしてるじゃないですか。いいじゃないですか。羨ましいって思っちゃい
ます。腹立ちますよね。
うん、いいですね。ちょっと、途中から、ブスナー先輩がずらすってのいいですね。
うん、ああ、いいね、いいね。うん、
すごいな。延々と繰り返すのでしたで終わるのかと思ったら、ずらしてきて、こっちが驚いたら、その顔見て笑うって。つ、うん、か、笑い方の描写まで細かいです
からね。
うちわで口元隠してるって。
本当に好きなんだろうが伝わってよかったですね。
ぬれねずみさんはですね、実は今回、ハイスクール・オブ・ザ・デッドの特別編で、保健室のマリカワ先生。
欲張りだ
な。素晴らしい。
あ、かわいい。こういう方なんですね。
はい、はい、知ってます。
はい。ちょっとね、豊満な感じの、
はい、
ビエロ会。
ビエロ会
ということ
なんで。ああ、微妙な、
ね、まあ、もう、はい、これを読んだら出入り禁止っていうこと
なんです。
マリカワ静香、年齢27歳、渋い福井ゆかり。
福井さんですか。
俺ら好きだからな、福井ゆかり。おっとりした性格で、腸がつくほどの天然キャラ、バストは108センチのジェイカップ、はい、ポヨヨンポ、ポヨンポヨンの、巨男乳、巨男乳って言うんだ。
そうな
の。富士見学園の男子生徒、誰もが憧れる女性の一人である。
うん、
授業中に偏頭痛がひどいので、体調不良を申し出て保健室に向かった。ドアをノックすると中から甘い声で、はーいと返事が聞こえる。入室するとマリカー先生が胸を揺らして歩み寄り迎えてくれた。先生が胸を揺らしてるわけじゃないよ。
そうですね。
どうしたのかしらと覗き込むように顔を近づけるマリカー先生。実は、昨晩、サイコ先生、彼女と電話をしながらお月見をしていたんです。月が綺麗ですね、綺麗ですね、とか話してたら、次第に気分が盛り上がって、電話を切った後も興奮して眠れなくなってしまい、結局一睡もできなくて、寝不足で頭が痛くなっちゃいました。と、馬鹿正直に言わなくていいことまで説明すると、マリカー先生は大きな胸の前で左右の5本の指先だけを合わせて、まあ素敵。やっぱり学生時代の恋愛はいいわよね。先生くらいの年齢になっちゃうと、やれ結婚とか男の解消とかフィジカルの相性とか余計なことまで考えちゃうのよね。うん、純粋に人を好きになれるのは若いうちだけかもね。と言った後に、そういうことならお薬も飲まなくていいし、若いから少し寝れば大丈夫と言って私に向けてウィンクを飛ばした。だが先生は何かに気づいたように、人差し指をこめかみに当てて、あれ？あれで？これってデジャブ？つい1時間くらい前にも全く同じ話をしたような。あ、そうそう、剣道部の、言いかけたところで、カーテンで覆われたベッドの中から、コホン、コホン、と、あざとい咳払いが、マリカー先生の言葉を遮った。カーテンが、シャーッと開くと、中からサイコ先輩が現れて、ま、マリカー来い、仮眠を取らせてもらったので頭痛が収まりました。授業に戻ります。と言い、私の傍らをすり抜けながら、お大事に、と告げて、サイコ先輩はそそくさと保健室を出て行ってしまいました。どうやらサイコ先輩も昨晩は眠れなかったようです。マリカー先生はデジャブのことや、私とサイコ先輩との関係に全く気づくこともなく、まあ、これって要するに、寝不足の秋ってことよね、と聞いたことのない言葉で自分を納得させていました。以上です。
いいですね。やっぱサイコ先輩なんですね。ちゃんとそこは
やられましたよ。
やられましたか。
ビエロ会っていうやられましたよ。
やられましたね。
またミスリードですよこれ。うん、うん、もう、初見さんに続いてこれは、
はあ、
今月どうしたんですか。何かブースト入ってます。なんかこう覚醒した桜が開いてますね、完全に。
いや、これバランスすごいですね。マリカ先生の可愛さもちゃんと出てる、
う
ん、
そう、う
ん、けどメインはやっぱりサイコっていう、
うん、これですね、うるせえやつらと目ぞにここ同時に連載した時の 高橋留美子先生ぐらいの感じで。2作こんだけクオリティ高いの。
あの時の。
あの時のですよ、これ。
あの、前回、よだれペロリや脇の下の、あとは膝裏のフェチシリーズが気持ち悪いと大不評に終わった。
そうですよ。ひどかったですよ。
反省して、今回ちょっとこういうのにしてみたと。
なるほど。ある意味、商業デビューですね。
商業デビュー。
妄想の。
はい、妄想の商業デビューってなんだよ。
やるんですよ、やっぱりね。こう
ないよ。
エロ漫画系でも、すごいきつくてやった人が、少年してね、こう全然違う作品でブレイクってありますんで。うん、やっと始めますよ、ネズミネズミ。
そうですね。
商業スタートが。
商業スタート。
ちょっと丸くなって
る。そうそう、丸くなってる、丸くなって
る。いやじゃあラスト。
はい。
はい。
行きましょう。三角窓の外側夜の榊さんとの台風の日のブヒブです。
台風ですね、やだ、はい。
どういう感じかわかるかな、榊さん。
あ、まだ、あ、なんか出てませんし、
あ、じゃあちょっと足止め
君が今、ね、
画像検索、はい。女性、まあ山下智子先生のね。ああ。これ映画化もされてるやつ
ですね、は
い。実写映画にもなってますけれども。榊さん、逆の木と書いて榊さん。
ってことは男性キャラとのブヒブってことですか？
これは、そうかな、
うん、うん。あ、全然大丈夫ですよ。僕はそれでもう、
大丈夫ですか？
届きますね、はい。はい。ありがとうございます。
台風の日の待ち合わせ。
はい。あ、待ち合わせ。
料理教室で気になる人がいる。だいぶ背が高い。いや、むしろがたいが良いという感じの。言ってしまえば、料理教室という単語とイメージが直結しないタイプの男性。彼には作業台が低すぎて、嫌でも背中が丸くなっている。正直、目立っている。料理するタイプに見えないとか言われませんか？一度思い切って話しかけてみたことがある。そうっすね、言われますね。上からの命令でのっぴきならねえ事情があるんすわ。限れる、照れるわけでもなく、卑屈になる感じでもなく、包み隠す必要があるものは隠し、問われたから、ただ事実を答える。そして一瞬、こちらを見てから食材に目線を移した後は、料理に集中しますといった感じ。はっきりきっぱりしすぎて、事情を踏み込んで聞くのをためらわせるバッサリ感があった。とても気になる。それ以来、タイミングを見計らって作業中の彼を盗み見している。いつか飲みにでも誘ってみたいと思っている。そんなある日、教室のない日に彼を見かけた。台風が近づいてきていて、風がとても強い日だった。雨も強弱をつけて降っている。駅ビル入り口の柱にもたれ、携帯を見ながら雨の様子を伺っている。あ、傘がないんだ。声をかけようと意を決して彼に向かって頬を強めようとしてピタッと止まる。綺麗な少女が電車から降りてきたであろう方向からスッスッと彼に近づき、さっと傘を渡す。彼女は彼女の傘を持っている。そしてそれぞれ傘を差して歩き出してしまった。待ち合わせしてたんだ。ゴーッと一瞬強い風が吹き、少女の傘をひっくり返し、ついでに彼女をよろけさせる。瞬間、彼女の腰にガッと片腕を回して支える榊さん。
え？
左手で持った傘は、彼自身も彼女のこともカバーできている。わーっと声を上げる少女。そして、ちょっとバカ力すぎない？と体勢を整えながら抗議する。支えてんのにその言い草は何なんですかね？はいはい、ありがとうありがとう。俺行きますよ。彼は少女の傘をパパッと直して渡す。談笑しながら歩いていく二人。ブワーッとまた風が起こり、ハラハラハラッと強めの雨が傘を鳴らす。自分の足にも雨が当たりハッとする。だいぶ濡れてた。彼に声をかける前に失恋したんだろうか。以上です。ロココキさんありがとうございます。
失恋でしたね。
なんか最後にふさわしい、なんかこう切ない
切ないやつでしたね。
これ国井さん好きそうだな。国井さん好きだった。
国井さん好きでしょうね。
まあ本当はその女の子の用心棒を捨てるっていう。
あ、そうなんだね。
原作でそうですけど。
誤解解けるのかな。
ああ、うん、解けて。
でもなんかこの軽口叩いてる感じに入り込めない疎外感、
ね。はいはいはい。女性得意のもんですね。
そうですね。
これ
って。
よかった。繊細でしたね、素晴らしい。
いいですね。あしとび先生、いかがでしたでしょうか。
いや、やっぱなんか、この、あんまり知らないキャラクターではあるんですけど、うんうん、なんかこのお話仕立てですごいいいキャラクターに仕上がって
そうだね。
本当に。
そうだね。
もう、
で、この勘違いしちゃうってところもね、うん、また、なんかこういう非連系のブヒブってあんまり。
なかなかね、だってまあ、わがままなコーナーです、
はい、そうです。ブヒっていいコーナーですから、
クッキーを何個も与えたりとか、そういうコーナーだと
思う。リスみたいに食べる。
食べる。うん、
こういう非連もいいですね。非、う、連、ん、じゃないですけどね、うん、勘違いなだけで。
じゃあ、アシトビ先生、今月は誰か気になる方いらっしゃいましたかね、こう。
そう
なんです
ね。
あったんですけど。
ごめんなさいね。うん、
今月はもう大豊作ですよ、もう。
大豊作ですか。
素晴らしかったですね。うん、いやいや、ムカつかせるのも含めては、それも、ね、そういう点が高いからムカつくわけですから、これ。
うん、僕、でもね、うん、はい、好きだったのは、まあ、でも、うん、青葉ちゃんかな。
青葉ちゃん、鈴風青葉さん。ニューゲーム。
マジで、
ちゃんとね、コントに乗っかってくれたってい
う、
ね。
はい、確かに。
無念、あとは、だ、の、ん、だ、のやつですね。あ、しょり先生、これ評価のポイントをお願いします。
その後、特に、変な空気が流れたわけじゃないけど、うん、スッて二人とも元に戻るのがいいですね。
あ、鈴風さん、お湯が沸きましたけど、お茶飲みますか？
飲む
ー確かに。かわいい、ね。
確かにか
わ
いい。
恥ずかしがってやってたわけじゃない。
うん、俺も大好き、こういうの。大好き。
ただただ二人がやりたいことやっておしまいっていう、
そうですね。
あたりが、
そうですね。
この二人のいい関係性が出てると思います。
うんうん、これいつ、こう付き合い出すのかな、この二人も。
いやー、これちょっと、身が離せませんね、これ。
一線いつ超えるんだろう
ね。いや、超えなくていいですけど、まあ、成人ですけどね。僕はもう、
ひがちゃん、
今回すごい迷ったんですけども、
はい、
最後のやつが決めてですね、やっぱり今回は、ヌレゼンズリンさんの、
お
ハイスクロープザデッドで、
お
ございます。おめでとうございます。
おめでとう。評価のポイントは、特別編ですか？
いや、両方ともほんと同じぐらい良かったんですよ。
なるほど、なるほど。
このいわゆる最近もね、キングオブコントっていう番組ですけど、
ありました。
一本目、二本目、両方とも素晴らしいクオリティで。
うん。うん。
去年最下位からですよ、それからです
ね。じゃあ、最下位だったんだ。
ネイチキングオブブヒブをやるときは、2本。
いや、私なんでそんな。
KOB、
KOB。
KOB。KOB。KOB。2本ですね。
2本。
今日1本目2本目は本人がやれるって。あ、これ。
強い値段2本ないと郵送できません
よ。いいですね。あ、そういうことね、もし、ネズモズのイベントがやるときは、KOB をやりますよ。
ね、KOB。
ただ2本用意してます。
それだけでイベント終わっちゃうけど。
そうですね。楽しい。いや、本当に素晴らしかったですね。本当に、両方ともとっても面白かったです。
ああ、ありが
とうございます。しかも、見て羨ましかったので
。ああ、そうだね。
最高でした。
ぬれねずみさん、調子に乗らないようによろしくお願いします。
持ってきてよ。
ありがとうございます。いやー、今月もね、豊作でございました。
はい。
じゃあ、明日の先生何かお知らせありますでしょうか？
まあ、YouTube チャンネルをワールドウォーターでもやってますので、
はい。
ぜひご覧くださいっていうのが、はい、ありますね。はい。
お願いします。東藩は。
はい、いろいろやってますが、まあ、今も日がゲームやってますんで、よかったらそちらの方もお願いいたします。
あとはね、米子映画事変、ぜひ中国地方の方、遊びに行っていただければと思います。
やってます。
すべてのメールの宛先は、ねつもじ@gmail.com、番組を聞いた感想や、最近見たアニメの感想、あとは、まあ、過去の配信を聞いた感想など、全部、ねつもじ@gmail.com まで送ってください。次のブヒブ。は、11月ということなんで、10月であったデートを報告してもらうんですけれども、東さん次はどんな？
まあ、体育の日がありますんで、
体育の日ね。
なんかちょっと、慣れないスポーツを、
まあまあまあ、
はい、やってみる、挑戦してみるっていうのがいいんじゃないですかね。
なるほどね。
得意分野じゃないやつで。
はい、来月にまで覚えとくより、
ね。10月10日、10月10日大丈夫。
前回はだからそのベタな花火大会
で、
は
い。ますよね。
言ってましたから。はい、明日見先生はどんなことに期待したいですかね。
まあ、まあ、メール来るのは11月ってことですよね、はい。まあ、ギリギリハロウィンとか大丈夫かな
って。ああ、確かに。
ハロウィンね。
ハロウィンね、まあ、難しい題材ですよ、これ。
10月のね、最後の方のイベント
でありますが。一番嫌いな部分もありますからね。
そうですね。オタクとしてはね、やっぱ、コスプレ好きとしてはね。
でも渋谷ハロウィンクソみたいなのがありますからね。
そうですね。確かにね。ありますからね。
まあ、ハロウィン絡み何かしらあるんじゃないかなとは思ってます。
まあ、あと何人か、一人でも二人でもちょっとうるせえ奴らで作って
きた、ね。ああ、ですね。
10月からの作品
です
ね。
そうですね。
大注目
ですね。そうですね。
当たるのご両親が古川敏夫さんと平野文さんですからね。
いや、もう泣いちゃうよね。
泣いちゃいますよ、本当にもう。楽しみです。
まあ、あれはスパイファミリーでもいいですし、
ね。あ、そうですね。あ、確かにいないですね。
うん、夜の、 弟可愛くない？
可愛いです。めちゃめちゃ可愛いです。あれ何なんですか、びっくりしましたあれ。
夜の弟なんかどうにかしたいよね。
してあげたいです。幸せにしたい。
気につけ
た。幸せにしてあげたいです、本当に。
超シスコンだよね。
そうですね。あれちょっと新鮮ですね、あれ。
なんかこう、ちょっと危なっかしさもあるじゃん。
はい、
お姉ちゃん好きすぎてコントロールが効かないところ、
ちょっとヤンデレ系
ヤンデレ系なんですよね。いや、まあスパイファミリーでも何でもいいですんで、ぜひあなたが回収した CG を報告してください。熱文字あった gmail.com までお待ちしております。というわけで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。